月血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。月血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、日本は先週台風7号の影響で、
ね、
たくさんの被害がありました。近畿地方を、ね、ルートをちょっとそれて直撃いたしまして、交通機関大打撃という感じでしたけれども、
ね、
塾長お知り合いや塾長ご自身大丈夫でしたか？
僕はまああんまり影響なかった、うん、まあ、家の方もうち一応鉄筋なんで、
はい、
台風来たんか来てへんかわからへん。
本当ですか？うん、風雨はすごかったですよね。京都も
台風来るから涼しくなるかなと思ってもず期待してる、うん、
ね、そうね、
全然期待通り
が暑くて、そうそう、台風
今日も暑いしもうフラフラや
たら、ね、ちょっと暑さが収まるのかと思いきや、ね、軒並み37度以上超えてくるという日が続いておりまして、
ね、
あの昔は残暑という言葉がありましたけれども、うん、いつ残暑になるんだろう。
残暑はもう9月の中頃なのじゃろうか。長頃すぎんな。9月から10月
これずっとしばらくこれなんですかね。
なんかそうみたいですよ。
いやいやいやいや、もう本当に暑い、もうどこ行っても暑いですねという挨拶になってますけれども、
他に言うことないしね。
うーん、塾長はねちょっと涼しいところに行かれていたということで。
いや、行ってたけどね、やっぱりね、なんか体力おったね。
ちょっと
体力、俺体力おった。それはまあよう考えたら74やもんな、はい、落ちるのは当たり前か知らんけども、あ、年いくってこういうことなんやなと最近つくづく感じてきて。
夏バテですか？
夏バテいうか、うん、僕あんまり夏はあんまり苦手ない、はい、冬は寒いのはあんま服着た
い
だ
け。わかります、わかります。はい、
けどなんかねもっと元気やったと思う。
わかります。ちょっと体力が、でもこれ暑いからじゃないですかね。だってずっとサウナにいるような感じ、
ね、
でもこれ暑いと食欲もねちょっと落ちるし。
そうやね、食欲もちょっと落ちてね、ちょっとだけ。
いや、多分食べないとも持たないですよ本当に。
もうなんか知らん、もう冷たいのばっかり飲んでるから体調悪い
よ。そうね、胃がね、そうですよね、ちょっと夏風邪もね
引かれたというと。夜もなんかエアコンかけて寝るからもう風邪ひいた感じで、今日もねちょっとハスキーな声になってるけど、
セクシーボイスになってます。
ずっとなんか最近この風邪が治らへんというかね。だけどエアコンが止まった瞬間目が覚めて、ようかけて汗かいてるやん、それまだエアコンかけるやん、それ寒いやん。
寒いですね。あのまた喉やられちゃいますしね、エアコンでね、あれどうしたらいいんですかね本当に。
いや、だから僕ヨーマなんやけども、あの畳引いたんですよ、一段ちょっと上げて、そこにまあカーテンあるんだけどね、カーテン閉めてエアコンかけてるという、直接
あったから直接来ないように。あ、それいいかもしれないですね。
暑いしね、窓を開けられへんし、一体どうしたらいいんや
と。どうしたらいいんですか？だって最近蚊も見なくないですか？
え、
私今年蚊見ないなと思って。
蚊なんかもううちの部屋なんか蚊なんか
蚊の彼女、いや蚊いないんですよ。
ブーンって言わへん。
なんかもっとね蚊いる気がするんですけど、多分これ暑さでこうね思いますよね。そうそう、蚊がね最近かけない
の。蚊の感覚は全くゼロ。カーって大体昔はね、蚊やつってたやん、
はいはいはいはい、はい、
でブーンってそんな距離カーン
って自分が、そうだって、あ、まあまあ今のお家はねしっかりしてるからあれですけれど、
最近閉まって網戸したるから蚊なんか全然いい、
うん、これ本当あのコロナが終わってね、ちょっとこうホッとした段階で次この猛暑っていう、猛暑は酷暑ですね、
ほんまやね、
ということでもういつ収まるのかという感じなんですけれども、
はい、
まあ、9月に入ったら少しは収まることを期待しつつ、
ね、待ってらっしゃらない
ね、もうしばらく皆さん我慢しましょう。
辛抱。
さて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto@kbs.kyotoまでお寄せください。 お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂ナスセットプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
金大陸
長栄や特選お部屋セレクション。このコーナーは株式会社長栄の営業センターや管理部門ベルビーのスタッフをお店ごとにお招きし、そのエリアの物件情報や物件にまつわる特選情報をお伺いするコーナーです。今週は株式会社長栄ベルビー西王子から川崎義綱さんにお越しいただきました。川崎さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2度目のご出演ということで、
はい、
およそ4年ぶり、
そうです ね
ということなんですけれども、はい、まずは自己紹介とベルビー西王子のエリアの特徴を教えてください。
はい、株式会社長栄ベルビー西王子の川崎と申します。ベルビー西王子で管理している物件のエリアは、JR 西王子周辺の物件はもちろんのこと、北は五条通り付近、南は久世橋通り付近、東は新千本通り、西は角の王子付近まで管理しております。京都駅から一駅離れた地域となりますので、京都駅周辺より家賃帯が安く、交通のアクセスも便利で、駐車場付きのマンションが多いため、単身者ファミリー様問わず賃貸でお部屋をお探しのお客様に人気のエリアとなっております。
この辺りもどんどん、ね、開けてきてますもんね、はい、今回はこの辺りからおすすめの物件を紹介していただきます。どんな物件でしょうか。
はい、今回は室内リノベーションを行う物件をご紹介したいと思います。物件名はパルシティ西尾寺といいまして、間取りは 3LDK となっており、京都市下京区七条御所の内にあるマンションです。最寄り駅は JR 西王子駅でして、徒歩9分となっております。
はい、今徒歩圏内の 3LDK のマンションということで、はい、リノベーションポイントを伺ってまいります。
はい、
パルシティ西王子のリノベーションポイントその1教えてください。
はい、和室を洋室に改装し、 3LDK のオール洋室のお部屋となります。
はい、3LDK ということなんですが、はい、詳しい間取りをご紹介いただけますか。
はい、まず洋室6畳が2間ございまして、
はい、
あとはあの洋室ですね、5畳の少し小さめなお部屋になるんですけども、
うんうん、
あとはリビングが 13.5 畳。
はい、
はい、間取りとしては 3LDK なんですけども、洋室、リビングに隣接している洋室の方ですね、うん、あの開口部開けましたら 2LDK みたいな使い方も、
あ、なるほどね、
はい、リビング20畳ほどの使い方もできるので、
はい、はい、
はい、まあ、使い方によってはいろいろな使い方ができるかなと思っております。
うん、まあね、お二人で住まれる方も、あとお子さんが小さい時はその 2LDK に広くして使うのも使い勝手がいいかもしれないですね。
はい、
そうですね、はい、本当に広めのお部屋、何平米ぐらいあるんですか。
60平米超ございますね、
うん、はい、ファミリー向きのお部屋ということになります。はい、続いてはリノベーションポイントその2です。
はい、キッチンを最新の三口グリル付きのシステムキッチンへ取り替えし、合わせて浴室洗面台取り替えと水回りを一新いたしますので、女性目線からも気に入っていただけるよう室内改装を行っております。
はい、具体的にはどんな感じのリノベーションなんですか。
そうですね、うん、まあ、基本的に、まあ、キッチン、浴室洗面台等ですね、うん、女性の方は特になんですけども、やはり水回り付近、
うん、
やっぱり賃貸物件でしたらやっぱ古くどんどんなってくると、
はい、
やっぱりちょっとこう目地にカビがちょっと生えているのがもう取れないとか、
うん、
まあ、そういったこともよくあるので、
うん、
まあ、そのあたりも全て一新して、
うん、
新婚さんのお客様でも、気分よく借りていただけるような
うん、
部分を意識して改装させていただいております。
うん、水回りがね、綺麗だと気持ちがいいですもんね。はい、
そうですね。
はい、お部屋のイメージというか改装した後の雰囲気というのはどういうような。
はい、
はい、
そうですね、もう基本的に、まあ、賃貸物件借りるというよりはもうちょっと分譲マンションをもうなんか住まれるような感覚で。
お部屋は木目調 何ですか。
あ、そうですね、床 の、 あのウッドタイルも木目調でさせてもらってまして、うんうん、まあ、浴室だったりとかもあまりこう賃貸っぽさが感じないような最新のものを、うん、
おしゃれな感じです。木目って言っても、はい、ちょっとおしゃれな感じ、ね、なんて言ったらいいですかね、
こう、そう、まあ、あの基本的に品番等々ね、床材とかもいろいろあるんですけど、うん、よく使われるようなものではなくて、
そうですね、ちょっ と、 ょっとあのおしゃれな感じ、
目を引くような
うん、はい、なんかナチュラルテイストなカフェのイメージと言ったらどうかなと思うんですけれども、
はい、すごくよく言うと、はい、
そうですよね、はい、よく言うと、だと本当にそういう感じだなという感じがいたします。、
はい、
それではリノベーションポイントその3です。
はい、テレビモニター本を新設し防犯面を強化いたします。
うん、まあ、これはね、もう必需品といいますか、
はい、
あると便利ということなんですけれども、塾長、はい、今写真ご覧になってますがいかがですか。
ね、なかなかほんまに分譲マンションみたいな賃貸マンションも高級になってきたね、
なんかね、もうこれあれどんどんハードルが上がりますよね、こういう物件増えてくると。
あ、ほんまに京都は家賃安いな。
確かにこれはこの広さで都内で借りたりすると結構なお値段になると思うんですが、
それもう50万は絶対崩れないんだもん。
まあ、それぐらいのクオリティの物件ということで、ねえ、本当ですね、やっぱりこうおしゃれにおしゃれに改装されるように最近になってきて、こう選ぶ方も楽しいですよね。
そうですね、
うん、さあ、それでは物件そのもののおすすめポイントもご紹介ください。
はい、現在募集中のお部屋は南向きの角部屋ですので、風通し日当たりも良好です。エントランスに宅配ボックスも設置しており、エレベーターもございます。立地条件は JR 西大路駅徒歩9分、近隣に、飲食店商業店舗も多く大変便利でございます。
はい、さあ、それでは塾長もおっしゃっておりましたが、お家賃教えてください。
はい、家賃は、104,000円、教育費が、9500円となっております。うん、室内大型リフォームを実施しておりますので、綺麗なお部屋をお探しのご家族様や新婚様にも人気な物件となっております。ぜひご内覧ください。
ではベルビー西大路のお問い合わせ先を教えてください。
はい、お問い合わせの電話番号は 075-325-5610 075-325-5610、 営業時間は朝9時から夜6時までとなっており、来店対応は夜5時までとなっております。事務所は JR 西大路駅から、北に向かい徒歩18分、西大路花屋町の南東にある賃貸マンションの2階テナントフロアにございます。
今回の物件やベルビー西大路についてホームページで確認したい場合は、株式会社長栄のホームページを検索、トップページの一番上の企業情報の中に本社事業所の一覧があります。そこからベルビー西大路をクリックしてください。この他にも豊富な物件がありますか。
はい、広い駐車場を完備したマンションやハイグレードマンション、築浅マンションなどたくさんございます。
うん、ぜひ探されている方は、ね、ご連絡いただきたいですね。
はい、
それでは最後に川崎さんからリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
我々株式会社長栄はマンション管理はもちろんのこと、お部屋探しや不動産売買など皆様の住環境をトータル的にサポートプロデュースしている会社です。当社管理の賃貸マンションにお住まいのお客様限定のサービスも行っておりますので、一度町営の管理マンションに住んでみませんか。皆様のお問い合わせお待ちしております。
はい、今週はベルビー西大路から川崎義綱さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けします。
はい、今日は桑田佳祐さんの、
はい、
祭りの後をお願いします。
それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超栄安塾長、住まいに関するスペシャリスト超栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂ナスセットプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて、今週の方はですね、ラジオネーム花オクラさんからいただきました。ありがとうございます。先月東京から越してきて拝聴させていただいております。今回借りた物件はとても気に入っているのですが、いかんせん次から次へと修理箇所が出てきて、業者さんが入れ替わり立ち替わり1ヶ月経ってもまだ落ち着きません。 本来なら入居前に点検してこのようなことがないようにしておくのが普通かと思うのですが、前に東京で借りて住んでいた家も給湯器の交換やら水道の水漏れやら入居後に修理となり、やはり2ヶ月近く落ち着きませんでした。どこの不動産屋さんも似たようなものなのでしょうか。修理中にかかったガス代や水道代の負担、微々たるものですが、こうも頻繁だと気になりますというお便りです。
まあまあ、そんなもんなんですよ。管理の仕事って、我々の長江みたいに電話したらすぐ来てくれるとかね、入居する前に点検きちっとして引き渡しするとかね、あまりそういうことやらないって。
いや普通はある程度の点検しない、
なってないのが普通です。
あ、そうなんですね。
だいたい我々みたいにその不動産業ではなしに管理業そのものをやってる会社と、不動産屋さんが仲介手数料をこう取得するために管理してるのと全然内容が違う。メインの仕事が違うから、まあうどん屋さんが寿司握ってるのも、
まあまあおまけに近い感じですね。
だからまあ比較的ね、未成熟といえば未成熟な管理業界っていうのはそういうとこなんですよ。だからこれから皆さん方よくよくなっていくと思うけども、それは成熟しないね、基本の原点がある。それ何でか言ったら、管理業って管理費ってむちゃくちゃ安い。管理をしようという会社は何を目的や言うたら、仲介手数料が目的で、管理業はそのためのついでなんですよ。だからついでの仕事に力を入れない。例えば家主さんにしても、建物を建てたらそれはそのまま貸したら家賃が入ってくるっていうことしか建てる時には説明はされてない、だけど、我々の場合は入居者に対してきっとサービスとして満足のいく管理ができるっていうことを説明しない、ということは家主さんにしたら、え、そんなんしなあかんのって、その管理費っていう費用が別途お金が業者に払うなんていうことは計算されてない。最近なんかね、よその地域でもなんか管理費はタダとかね、タダでやりますとかいう広告をしてるけども、タダで仕事はできない。タダはタダの価値しかない管理しかできない。でうちはオーナーさんにね、こんだけの価格でやりますと言っても決まってるんですよ。だからそれを安くしてくれって言われてうち断るんです。なんでか言ったら、私ども管理担当者だけど京都市に100人ぐらい専門にいますから、そんな人らはやっぱり飯食っていかんないし、24時間360人の電話があったらいかんないでしょ、行く前点検をやるでしょ、なんかあったら、例えばエアコン悪くなったら、うちエアコン専門の部隊いますから、リフォーム事業部で、自分のところでエアコン年間何百台で買うて、それ取り付けに行くんですよ。専門のカーもあるんです。
なかなかそんな会社ないですよね。でもね、
だからめちゃくちゃ費用かかるから、だけど家主さんは建物を建てられるときに、金融機関からお金を借りてですね、返済をちゃんと決めて、家賃こんだけですよって、こんだけお金残りますよっていう計算上で建ててあるわけですよ。ところが管理費がいるから本当はもっと減るんですよ。そのことが実際に説明を十分されてないて、そういうことが比較的多いんです。だから借り上げされてるところも、借り上げしたら例えば 10% 家賃が10万円やったら1万円もらって、それで管理やってるんですけども、その入居者サービスとかあんまり考えてない。業者が電話して、修理悪かったらエアコン事業者に電話して行ってくださいって電話するだけ。エアコン忙しいから、そんなの見てられへん。なんでか言ったら値切られるから、だからそういう専門部隊をやっぱり管理会社として持ってないから、どうしてもできないって、そういうのが普通なんですよ。
なるほどね。
だからこの方が入られてトラブルあるとか、なかなか来てくれへんとか、それが普通なんです。
もうそうするとまた専門部隊がいないと、発注するまで時間がかかって、来るまで時間がかかってってなったりする
ということですよね。それもしょうがない。だから我々のような会社っていうのはもう日本中探してもね、珍しいんです。よう会社が運営されてるなっていうぐらいなんです。
そうなんですね、
経営者がええねん。
そういうことだ。
そういうわけではないけども、それはもうついでですけども、やっぱり我々は入られてる方は建物の管理と、それから入居されてお家賃を毎月毎月払われてるね方に対してはやっぱお客さんやから、 家主さんにしてもお客さんなんですよ、うん、その人らが家賃ちゃんと払ってくれはるから返済もできるし、うん、何もかもできるんですよ。だから認可されてる方を不自由のないようにちゃんと管理するのが仕事なんで、うん、家主さんもですね、ね、そういうことを考えたら、うん、管理業者をちゃんといい我々のようにしたら普通のちゃんとやってくる会社にお金を払ってですね、委託する、
まあ、そこまでちゃんと考えてないとか知らない方も多いのかもしれないですよね。
知らない
、ね、多分ね、
説明しない、
うん、
ね、これからそういうことをやっぱりちゃんとしてる会社がやっぱり管理すると、だから我々にしたらね、管理会社ってこんな程度かと思われるのが腹立つ。本当は
今まではこのパターンが当たり前だったけれども、
これからは変わってくる。これからね、徐々に徐々にですね、あの変わってきますから、うん、我々みたいな会社がたくさん出てきて、家主さんも建物建てたら管理しているんだなって分かっていただいたら、徐々にそういう業者が増えてくると思うんですよ、うん、うちらはもう稀な会社なんで、ようや自分とって会社よう維持してるなって思うぐらい自分で感心してるんだけど、まあ担当者もようやってくれてるんでね、
うん、本当に、
うん、だからまあ、お入りになる時に、はい、管理してる会社がどこですかっていうのを確認しながら部屋を決めてください、うん、
なるほどね。
そうすればですね、うん、こんなことはまずない。
わかりました。それではまとめていただきます。今週のツボです。
町営も日本全国に支店を出しますから、我々の管理している物件に入れば間違いございませんので、よろしくお願いします。
花岡さん、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂ナスセットプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超A。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超A。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長尾さんからのお知らせ。今週はベルビー西王子川崎さんお越しいただきました。物件のおさらいお願いいたします。
はい、今回ご紹介した物件は下京区のパルシティ西王子という物件です。 3LDK のファミリー物件ですが、オール洋室、浴室、キッチン等の入れ替えを行い、大変綺麗にリノベーションしている物件になりますので、ぜひお問い合わせお待ちしております。
はい、もう家賃も10万円ちょっとぐらいということで、はい、もう中は新品。
そうですね、
ほぼ新品、ほぼ新品ということで、はい、水回りが本当に綺麗です、はい、そしておしゃれに改装されておりますので、ぜひ気になる方は問い合わせしてみてください。川崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては E ガレージです。
はい、 E ガレージ奥の本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル0120-863-935 0120-863-935、 インターネット E ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら E ガレージにぜひご登録ください。
はい、空き駐車場お困りの方、ぜひ E ガレージ検索してみてください。合わせて長英さんにやってほしい企画も募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、 お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長営代表取締役の
佐藤さん、
そして竹中美佐でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長営の提供でお送りしました。